あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りします。ドクターゆかりの心の相談室、国末ゆかり先生、今日はお電話でのご出演です。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどんなテーマにいたしましょうか。
はい、今日はですね、そろそろお盆も、時期的に迫っていますし、はい、日本はですね、今日はあの広島の原爆記念碑の日ですよね。だから長崎もあと数日後に迫っていますが、はい、まあ、そういったテーマなんですが、それよりももうちょっとこう、皆さんそれぞれの体験としてですね、愛する方を、大切な方を亡くしてまったという方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そういった、ことに関して死別の悲嘆ということについて少しお話をさせていただこうと思います。
はい、
はい、ちょっと最初質問なんですけど、軽井さんはご両親とかご健在でいらっしゃいます？
いえ、2人ともちょっと若くしてというか、亡くなっておりまして、はい、まあ、ハワイに来てからね、私が、どちらも2人とも死に目には会えたんですけれども、両親亡くしました。
はい、そうですか。まあ、ハワイにいらっしゃる方でなかなかのその死に目に会えたっていうのはちょっとラッキーな方かもしれませんね。
そうですね、
なかなか、
はい、2人ともそうだったので、まあ、そこは本当にね、はい、嬉しくも思いましたけれども、まあ、でも、はい、親を亡くすっていう経験は、まあね、本当に数たくさんではないので、いや、はい、本当にまあ自分の未熟さをね、その時に感じたっていうか、うん、そんな時でしたね。はい、今もなおですけどね。はい、
そうですか。やはり親御さん、それからおじいさん、おばあさん、それだけでなくて、まあ、本当に不幸なことにお子さんなどを亡くされる方、そして、ご主人や奥様を亡くされる方というのも、まあ、周りにいますよね。
はい、
はい、必ずしも長患いで、かなり年齢が上で、大往生だったというばかりでなくですね、まあ、病気とか、災害に巻き込まれたり、事故であったりとか、まあ、いろんなな、刺激っていうのはあると思うんですね。で、はい。で、その死別の悲嘆を、まあ、英語ではグリーフっていうふうに言っていますけれど、
はい、
死別による深い悲しみですよね。で、それは、広島の原爆からも76年経っているということですけれど、これも、はい、何年経っていても、生きていらっしゃる方、残された方というのは、やはりその深い悲しみをどこかに持っていらっしゃるのではないかと思います。はい。で、今日お話ししたいテーマというのは、もちろんご自分が、そういう経験をされたときに、どういうふうに感じていくかとか、まあ、どういうふうに、その気持ちと、やっていくかというんでしょうかね、そういうことをちょっと話してみたいなと思います。
はい、
それから、まあ、周りでですね、親しい方がやはり大事な方を亡くしている方がいて、その方を慰めてあげたいけれど、うん、どういうふうにしていいかわからないっていう場合もありますよね。
はい、はい
はい、本当に難しいテーマで、こうしなさいとかこうしたらいいとかっていうのは本当はないんですけれど、まあ、こういった死ということについて考えておくっていうことはある意味一つ準備になりますよね、自分のことも含めまして。うん、で、なんか、いや、そういう縁起でもないこと言わないでっていうことで話さないでいると、かえって、何かがあったときにですね、やはりそのショックが大きかったりしますね。はい、 で、まあ、心の相談室というふうにお名前いただいているので、まあ、心理的な反動っていうのは皆さんよくお分かりだと思いますけれど、うん、パニックになってしまうとか、よくある感情が否認ですね。そんなことありえない、これは何かの間違いだ、そんな私のうちにそんなことは起こらないとかっていうふうに否定してかかってしまうというようなことも最初のうちはあります。それからですね、やはりこう亡くなった方に対してもちろん悲しみがあるんですけれど、はい、なんかこう怒りを感じてしまうっていう方もあるんですね。でそれはなんで、まあ、こんな時に私を置いていってしまったのとか、または、自分に対する怒りですよね。どうしてもっといろんな話をしておかなかったんだろうとか、なんであそこに行こうねって言って連れてってあげなかったんだろうとか、まあ、いろんな感情が渦巻いてくると思います。で、上智大学にも亡くなってらっしゃるんですけど、地政学の先生でアルフォンス・デイケン先生という方がいらっしゃいましてね、まあ、こういった死に関するグリーフのいろいろなことを研究され、また SSM はいろんなことを教えてくださってた方がいるんですけれど、やはりグリーフっていう時にはですね、やっぱり自分の中のそういったいろんな感情を見つめることが大事だっていうふうに言ってらっしゃいます。でも言うは安くですねそんな簡単にねいかないんですけれど、それからよく周りの方が言うのは、あの方は人を亡くしたけれど、なんか立ち直って乗り越えていってるみたいな言い方をすることがありますよね、
はい、
ただこのデイケン先生がおっしゃるのは、死別の悲しみというのは乗り越える必要がないんですよっていうふうにおっしゃってるんですね、
うん、
で死別の悲嘆、グリーフは一緒に生きていくっていう、その悲しみと一緒に生きていくっていうことですと、おっしゃっています。あとはですね、政治的なものだけではなくて、はい、行動にもですね、いろいろ問題が出る方もいますね。例えば本当に体調が悪くなってしまって、倦怠感とか何もする気がしないとか、
うんうんうん、
眠れないとか、
うん
うん、食欲が死んだとかですね、食べられないとか、
はい、
で、はい、これもまた言うは安くするのはなかなか大変なんですけれど、やはりその共に生きていくためにはやはり休養と栄養を取られてですね、まず自分をきちんと、存在のところに持っていくっていう、努力をする必要があるかなということも先生はおっしゃっています。
なるほど。
はい。でですね、まあ、いろいろな団体とかグループとかハワイにもありますし、それから大人だけでなくてですね、お子さんたちも例えば親を亡くしてしまったとか、とっても可愛がってくれたおばあちゃんが亡くなってしまったとかっていう、子どもたちの苦しみもありますよね。で、子どもの、苦しみに焦点を当てたグループで、ハワイではKids Heart to Hawaii というグループがあります。これは子どもたちがどういうふうにその言葉で表現できなくても、いろいろ活動をすることを通じて、悲しみと付き合っていくっていうことをされているグループだったりします。それからですね、これ日本の、女性たちが作ったグループなんです。もう10年ぐらい経って活動されているグループなんですが、ハグハワイというグループもあります。このグループはもともと日本でご主人を亡くされて、その後こちらに来た方たち、まあ、こちらに亡くされた方もいるんですけれど、その方たちが発起人になって、もうただひたすらその個人の話をするだけでもいいから、
うん、
そういうグループを作ろうということで、作ってもうずっと活動を続けていらっしゃいます、
うん、
はい、で本当に話だけで随分気持ちが収まるというか、話さなくても泣くだけでですね、 なんとなくこうプレッシャーが取れる時もありますよね。もちろんそれがなくなっているわけではないんですけれど、でこの方たちが始めた、初めの接種というのは安全のところで元気出してとかって言われないで済む場所で、泣いてもいいんだよということを、悲しい時は悲しみと一緒にいようねっていうところを作ってくださったみたいですので、
はい、
そういうグループなどもあります。で、今日とそれから次回ですね、この、ハグハワイというグループをゲストにお招きして、どういったことをしてきていらっしゃるかなっていうこと、また何か新しく あるグループも作るそうなんで、はい、その復帰人で、また新しいグループの復帰人でもあるフロイド・イプソンというゲストをお迎えしようと思っていますので、はい、皆さん楽しみにしていてください。はい、
そうですね、ゆきさんも、ね、会うと笑顔の素敵な方で、そんなおつらい、ね、過去がというか、そこを乗り越えながら皆さんと、ね、このグループを長く保たれてますものね。わかりました。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ今度じゃあ
ぜひもう一度来週聞いて、はい、いただきたいと思います。
来週になりますね。わかりました。
そうですね、はい、
わかりました。先生も引き続き健康で、今日先生のお顔が笑顔が見られないのがちょっと残念でしたけれども、また、はい、
お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。はい、
今度はスタジオに買ってきますので、はい、よろしくお願いします。はい、
今日もお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
妙法寺で国末ゆかり先生の、このお話を聞くというサロンも続いております。ぜひ妙法寺の方にも足をお運びください。あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りしました。